ラジオもっこもこパレード。
栗を取るときにかけるといいと言われているオス、栗とリス。歌と下手おっさんパンカー、栗とリックリス。青春、
あれよ、ボイエラ。
です。
アニワギです。
でもクリトリックリスさんがこういうとこに出てくるぐらいメジャーになってるのがやっぱすごいよなって。
まあまあまあまあ昔から知ってるもんな。
まあまあまあこの会話につかんで。で昔から知ってるけど昔から売れてるからな。
ああまあ確かにね名前ずっと聞くもんな。
やっぱり割と真面目にちゃんと音楽やるから。
はいはいはい。
面白いしちょっと言うたやったし、ね。まあ。そんな、ある程度でございますが。
はい。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
はい。
部長です。
アニワギです。
今日まで3日連続で。
はい。
味噌のツアーガイドと、味噌の写真撮ってもらう案内とか。で、3日連続で、よりによって7月のこの35度超えの3日とも。
はいはいはい。
夕方4時から動いてて。
はい。
死ぬよ。
まあまあまあまあ、夕方4時まだマシやけど、まあ、死ぬよね、
でも。そうやねんけど、8月にな、2時から、1時からと、4時からって2回やる日があるんだけど、
うん、はいはいはい。
無理ちゃうかな。
いやね、ほんまに、日傘とか帽子とか使った方がいいで。
使ってる。
あ、ほんま。
ちなみに。
うん、お前でも。
そう。いや、まあまあ、けど、蒸し暑さやけどな、やっぱり。味噌のなんかの敵は。まあ、最近さ、だから何やったって言いたいけど、はい、何やったっけみたいな。ファミレスにハマってるわ。
ああ。ファミレスに。
ココス。
どこ？
ココス。
ココス。へえ。ココスあんまないよな、でも。
ココスだけ2時まで開いてんねん。
ああ、夜？はいはいはい、はい。
ビクドンは3時とかやけど、はい、ビクドンってさ、ファミレスだとファミレスじゃなくて僕的には。
ああ、まあまあまあ、うん、わかります。
いろいろ選べないから、
ね。うん。
ファミレスってやっぱいろいろ選べるのが売りやなと思ってるんで。で、ココスが2時まででかき氷が安くて欲しいから。
はいはい。
ココスによく行くかな、今。
へ
ぇー。で、なんか。
ココスか。
ポテトフライと、ハンバーグとか。
はい。
なんか、パスタとか。
はいはいはい。
無難なものを食うことに妙な喜びを感じる、最近。
あー、まあまあ、わからんではないですよ。まあ、うちらも。うんうちはね、ちっちゃい子供の影響でそういうこう、ベタなもんを食べがちになるから。
割とサイズ行くって言ったっけ？
あれサイズめっちゃ行きますよ。
何食う？
そうですね。まあ難しいとこなんですけど、最近のが意外とパスタ多いかもな。
ああ。ピザうまい。
ピザは、まあ、ピザとパスタ食べがち。
安いよな。
あの、ピザとパスタって、意外と子供連れで行きやすいとこないよ。な、ピザ食いたいなっていう気持ちになったら、サイゼ行く。
けど、一番安い、いい食い物は、
はい。
これはもうそもそも半分までは富澤さんに教わったんですけど、
はい。
あの、マニタ書房とかでおなじみの、尊敬するサブカル人、富澤さんが、はいセンベロで言ってた、とりあえず何でもいいから、とにかくエスカルゴ頼めと。
はい、
で、有料のチーズ頼めと、
はいはい。
で、エスカルゴさっさと取って、熱い油にチーズぶち込めっていうのを言われてずっとやってんね、
はいはいはい。
で、僕はそれをつけて食うフォカッチョが一番うまいと思って
る。ああ、なるほど、なるほど。
やけど、最近ちょっとそれが更新されまして、
はい、
これにエビのサラダも頼んで、
油サラダ食べるね。確かに。
ね、あのエビいっぱい入ってるから、うん、あのエビを油に突っ込んでアヒージョにするっていう。
はいはいはいはいはいはいはい、はい。
で、食べるパンが一番うまいんじゃない？
なるほど。
っていう、ね、とこに今来てます。
もう結構前なくなったんですけど、うん、フリオリヒューフリコっていうメニューがあったんですよ。
うん、
あの、じゃがいものペーストにチーズ乗せて焼いてたんだけど、あれがめちゃくちゃうまいなと思ってずっと食ってたんやけど、なくなって久しいな。
僕はけどね、結局シナモンフォカッチャと、
はい、
今回最近あ、辛味チキン美味しいな
って。あ、わかる。辛味チキンが、辛味チキン一回家で買ったわ。冷凍で持ち帰れるやつです。
いや、チキチキボーンに最近ハマったから、
はいはい、
チキチキボーンの上位交換ではみたいになって。
ああ。
肉多いから。
そうそう。辛味チキン結構ボリュームあっていいんですよね。
結構肉あって結構辛くないから。
ああ。
まさかのサイゼリア豆腐ですよ。44歳で48歳が。
相撲の話なんですけど。
あ、相撲。
はい。朝弁慶という。
そうやなぁ。
まあ、元重量朝弁慶が引退しまして。
一番仲良くしてもらってた、唯一仲良くしてもらってた相撲さんの知り合いやつ、僕ら。
まあまあまあまあまあまあ
まあ。まあその一緒にやってはる、ね、コウキさんっていうのも仲良くしてくれてるんですけど。
はい。
が引退したんだよね。
そうなんですよ。
どこどこよな。
いやーなんか。
その、この気持ちが。
そうなんですよ。味わったことない気持ちになりました
。しゃーないし、終わりがの分かったし、十分長いし、ばあちゃんが死んだみたいな気持ちにちょっと近い。けど、ばあちゃんが死んだりじゃなくて、本人の意思で辞めてるし、続きがあるから。
そうそうそう。だから、結局ね、なんか良かったねっていう感情と、残念っていう感情の、混ざり方がほんと五分五分みたいな感じなんですよ。
そうやな。
で、なんていうかな。まあなんか、いろんな感情が五分五分ぐらい。なんか、の、気持ちでね。
感情が揺れるようで揺れてないようで揺れてるみたいな。
ああ、そう、なんか、あんまり、知らん雰囲気の、寂しいでもなく寂しいみたいな。
え、ちゃんと、こんな僕らにでもちゃんと、ね、さあ、メッセージ送ったらメッセージ返してくれて。
はいはいはい。
いや、なんか、お世話になりましたみたいな。でも、
ね、
これからは改めて友人として仲良くしてくださいって僕思ったけど。
はいはい。
今まではさ、ね、まあ、なんかやっぱり、友人より随分推しっていう言葉が。
いや、やっぱね、相撲取りと、やっぱ相撲ファンという立ち位置ですから。
どこまで行
ってもまあね、もちろんそうですよ。
天井日だったんやけど、ま
あ。そうそうそう、そこに明らかにね。
で、ご飯とかもさすときも、やっぱちょっと、こういうのでいいかなとか、思うことが多かったけど、もうちょっとライトにさすっていいかもなって。
はぁ、あ。
逆に思いました。
そうですね。なんかやっぱでも、ね、人の良さっていうのは、まあ。ある。
今日断髪式あんねんな。
ある人だな。
あれって3、あれって3いけるんかな？
ああ、でもなんか、まあ、どうやってやりはるかによりますけどね。一応ニュースとか見ると断髪式やる以降って書いてあったんで。
え、公費館って書いてあるな。
うん、普通に、だからチケット売ってやるんじゃないですか。
え、結構時間経ってやるやん、あれ。
あ、まあ、そうですね。
半年ぐらい経つイメージある。
ああ、そんぐらいは経つこと多いですね。
な
あ。はい。コロナの時はもうだってそれどころじゃなかったの。1年2年空いてる人とか。
知らん間に勢いづきおらんくなったからな。
いやいや、そんなことないんですよ。ちゃんと追っかけてたら一応なんか断髪式の。
いやけど、
ね、連絡とか、連絡っていうかまあ、チラシとか出てるからね。
全部終わってたみたいな話だわ。コロナがな、悪い。
いや、まあまあまあまあ、そうなんですよ。
まだコロナも流行ってるそうで。
ああね、流行ってるみたいですね。はい。
無難な会話を待つでしょ。
まあ、まあでももうみんな、僕の周りは結構もう気にしてないですね、割と。
しゃあないやん。だってさ、うん、なんか今、でもさ、コロナがどうで、なんか国はとか書いてるとおるけど、それやったらインフルエンザから言えよと思うから。
いやし、まあ昔から人間と病気は戦ってるんですよ。
そう。ただのインフルエンザも全然人が死ぬ病気やから。
はい。
なんか、で、なんかじゃないコロナのこと、国がなんかばらまいたと思ってるみたいな。
まあまあまあまあまあまあ。
やるよな。
まあ陰謀論とかあるんですけど、まあまあ今となってはね、もうね、なんか、普通の感染症になったな、みたいな印象はまあありますけど。
癖が高いでみんな言ってるけどね、うん、やっぱり。
ああ、まあまあまあまあまあまあ。まあでもインフルエンザの予防接種とも高いじゃないですか、別に。
いや、そうそうそう、そう、ほ
ん
まそう。
だし、まあだから、まあまあ、あんま特別な病気ではなくなってきたなと思うけど、
うん、
まあ味覚障害とかね。まあ、そういうちょっと他のにあんまりないような
ことはあるよね。
ことはあるから。うん。それがまあまあ、時々話題に上がってんな、みたいな気持ちですけど。まあ、あんまりね、はい、心揺らしても良くないんで。
はい、というわけで、今日ゲストに来ていただいておりまして、はい、自己紹介お願いしていいですか。
はい。ワンダージャポン編集長をやっております、関口勇と申します。
すごい。よろしくお願いします。
お願いします。
誰も知らないんじゃないかと思うんです
けど。いや、けどね、本当に僕らその九州でイベントやった時に、最初に行ったところが、マキのうどん食べた後、締めたんこ行くっていうのが、
はい。
二人で一緒に行った旅行でもやってますし、結構、兄も僕も旅行が好きなんで、
はい。
で、いわゆる、まあ、うどんですけど、普通観光地は一回行ったらもういいや、みたいなタイプなんで、
うん。
なんで結構、かなりワンダージャパン時代からお世話になってるんですよね。
本当ですか。はい、まあ、ね、あの本って普通の旅はもう飽きたっていう
ね。そうですね。
まさに。キャッチコピー始めてたんで、そういう人向けに。
そう、ね、っていう、まあ、いわゆるチンスポって言い方もやっぱりしっくり来ないんですけどね。チンスポ、B 級スポットって言い方は、やっぱちょっとブベズ語っぽいんですけど、ね、はいはい、まあそういうちょっと変わったところに、行く旅行どうですかっていう雑誌を、関口さん、かれこれ20年。
そうですね。
ほぼ一人で作り上げ続けてる感じですよね。
今は、そう、表紙以外は完全に一人、あ、まあ一人と、あと二人ぐらいのライター入れてみたいな感じですかね。
だけど、なんか、その本を作ることに、どっか使命感みたいなものってあったりするんですか？
使命、まあでも、多分他がやってないっていうのは絶対あるし、非常にそういう本がなかったから自分は出すんだみたいなのは最初からそれはあったんで、で、相変わらず似たような雑誌は出てこないから。
まあ、そうですよ。で、部分的にはあるん
ですけど。そうなんですよね。部分的にはあったりするけど、でも、一冊丸々なんか変なものばっかり紹介っていうのはないと思うんで。
確かに。
で、それを支持してくれる人が結構、一定数いるみたいなんで、
結構ずっとのファンが多いですか？
そうはいますね。うん、で、新しい人もやっぱりいますけど。
確かに。
でも、ワンダージャパンか全部持ってるっていう人は多いかも。
ああ。
確かに。僕抜けてるの結構後から足しますからね、やっぱり。
ああ、うん、まあ、後から変えるのもね。まあ、
そう、ね、
いいですよね。
うん、
やっぱけどそう、なんか僕もサブカルってジャンルで20年ぐらい来てるんですけど、はい、サブカルの定義って、そのロフトさんとか、他でサブカルやってる人に聞いてもあんまないんですよ。
うん、
で、僕はただ定義づけてるもんで、うん、価値の再発見か、再発見もしくは発見なんですね。
うんうん、
みんなが価値がないもんって言ったもんに価値を見出すことがサブカルだって思ってて、それが多分ワンダージャパンはすごい限りなくその僕の思考の多分根幹の一個ではあって。
確かに近い感じがします。
そうなんですよ。うん、で人がやってないからやるべきやし、
うん
で、価値がないことに価値見出すことが人生を豊かにするんでは、みたいな。ことは割と思ってるんで、はい、かなりワンダージャパンに影響を受けてるよなっていうのは、自分で感じてたんで、
はい、
めちゃ光栄なんですよ。最初、12年前ぐらいに一回来てもらってて、
うんうん、
それも完全にワンダージャパンファンとしてただ単に、
まあね、
連絡させてもらってからで、で、今回ミソノがなくなるってなった
んで。喜んでたもんな、普通。いや、そうそう読めた時っていうか来てくださった時。
やっぱその、サブカルやねんってやりたいイベントって思ってる3個ぐらいの移り子だったんで、
うん、
で、今回、ミソノが潰れるんで、ミソノがなくなるってなった時に、とりあえず、関口さんに写真撮ってもらったか、みたいな。
はい、はい。
っていう感覚で、で、それは、写真家としてとかより、やっぱり、ワンダージャポンに記録されんとあかん、このビルっていう感覚やったんですよね。限りなく。
写真家はやっぱり自分が出ちゃうんで、なんか、綺麗に撮っちゃったりするんですよ、
ね。はい、はいはいはい。
なんか妙に。
やけど、結局イベントで、で、それ一緒にミソノ回ってもらって、軽く写真撮ってもらって、はい、それ見たんです、はい。見せてもらいながらって感じだったんですけど、確かに、これ、実はイベント言ってなくて思ったんですけど、その、例えば螺旋階段と煙突って場所があって、
はいはい、
みんな撮るんやけど、感じいい写真撮るんやけど、みんな一緒の写真になってるんですよ。
ああ、まあ、まあまあまあ。
でも、今日の関口さんの写真はなくて、結構シンプルに撮ってるんやけど、全貌をおしゃれに見せようじゃなくて、煙突をメインに撮ってる写真やって、ああ、で、そらそうか、みたいな、なんか。って時に、あ多分これ、よく撮ろうってところを徹底的に自分らで削ぎ落としはるんかもなって思ってたんですよね。
なんか、そいつがいいから、そいつをそのまま出したいっていうのは。
ああ、確かに。 まあ、うまい魚刺身で行こうや、みたいな話ですよね。
そう
そ
う
そ
う。
確かに、そこにやっぱ自分が出るとむしろマイナスじゃないかっていう。
どんだけ自分を殺し、でも殺す、全部を殺さないんですよ、やっぱり。
はいはいはい。
なんか自分が好きだっていうものはあるんで、そこは残るんですけど、でもそれでもやっぱりその人が持つ、そのものが色とか形とか、そいつが持つものと、あとその全体の中でそいつがいる感じとか、大事にして。
確かに。
から。でその辺はなんか写真家の人の写真でだんだんつまんなくなってくるような気がするんですよ。なんか変にこう構図きっちりできちゃってて、逆に。
いや、けどそうっすよね。それは、僕、店のガイドして、あのお客さん連れていたりしてるのもやったんで、それ結構10回以上やってて、その時にやっぱり、やっぱ確かに、今日撮ってた関口さんの写真と、まあ他の全員と違う。写真やったし、駐車場の何でもない写真がいいのがすごい僕今日実は驚きやって。
ああ、まあ確かにね。
あれ、あの構図撮ってる人いないんですよね、あんまり。けどやっぱり当たり前になってるところに違和感を感じることが実は一番非日常やのに、非日常でしょみたいなもん、ちょっとおしゃれでしょみたいなもんは実は、日常ではないかという話だなって思いながら。
まあ、でもまあ、非日常難しいですよね。日常感があるから物件が生きてるというか、ううまあ。
うんうん、か住宅街になんかちょっとだけ変なものがあったりするから余計際立つみたいなのが。
あはい、まあ確かに確かに。仏像が100個並んでるとこの大仏は珍しくないですもんね。
そうなんだよ。
やっぱ仙台とか急に現れるのが。
確かに。
そう、なんか、うちのラジオ聞いてくれてる人ほとんどは多分、ワンダージャパンとか好きな人は普通より多い気がするけど、そんなに皆さんまだ知らないと思うんで、今ジャポンって名前で、ちょうど今回、北関東の埼玉、茨城編が、
そうですね。
ちょうどこれが、配信される頃には発売されるんですけども
。7月24日に発売されるんですね。
はい、好きな珍スポット聞かれないですか？
好きな珍スポット
逆にベタ質問。
はいはい。でも、やっぱり日々変わってるところは好きですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、群馬のそのアダルト保育園も、
はいはいはい、はい。
なんか、これだけできてるんじゃなくて、なんかずっと作り中なんですよ。
そっか。
それは
好きなんで。桜田ファミリア。
そう。幻、博覧会伊豆のやつ、はいはいはいはい。あれも、あそこもいつになっても完成形がないみたいなんで、
なるほどなぁ。まあ、生きてるっていうのがいいんですよね。
そう。ずーっとやり続けて、なんか、止まると死んじゃうみたいな、その人は。
はいはいはいはい、はい。
そこの作ってる人は。
なんか逆にその、なんか前は動いてたけど止まっちゃったものとかもあるんですか？
ああ、やっぱり多少はね、その年齢とともにちょっと止まりつつあるなっていうのはあったりしますよね。はい、
なるほど。
愛知のパブレスト100万ドルとか。
ああ、止まってるんですね。
若干止まりきつつは、まあ、多分年齢的なところなん
で、ね、
それともなんか、看板増えたらするんで、完全にはやっぱり止まってないんですよ。なんか、そういうのが増えてるっていうのは、やっぱり。
なるほど。やっぱ流れてる時の方が、魅力的に感じる。
ライブ感がすごいあるし、
あ
その人が出てるなっていう。
僕けど今、自分で人に聞いときながら自分好きなとこを考えると、僕仙台大仏とか、はい、PL の塔とか、それこそガラテとか、ガラテっていう海中居住区があったんですけど、はいはいはい、当たり前になってちょっと無視されがちな、くせに異常なオーラ放ってる建物が好きなんですよ。だから閉めたんことまさにそうで、当時は当たり前やったけど、でかいし異常な、炭鉱跡の建物めちゃくちゃでかいし。
結構あの辺は、だから暴力的に日常をぶっ壊してくる感じですよね。
そうですよね。
仙台大観
覧。入り込んできたみたいな。
周りなんかイオンの、イオンモールとかなんかそういうやっぱ、スーパーとかなんか看板とかもあったりするのに、いきなりボコッとその、出てくるっていう。
なぜここに、みたいな。
うん。
そうですね。まあ、日常壊しに来てるやつが好きかもっていう。
で、なぜってすごい思わせるから、多分そういうのって、その物語性みたいなのを、まあ、人に対して妄想をすごい生ませるみたいなのが大きいんで、はいはい、そういうのってやっぱり意地からがあるかなと思ってる。
確かに。
そういうの見たいだろう人はと思ってるからこそのああいうワンダージャポンとかワンダージャパンみたいなのを作ってたのかなと。
なるほど、なるほど。
けど、関口さんは多分その、一人の個人がそれを成し遂げようとし始めるパターンが好きですよね。
そうですね。ね、そうがなんか、うん、
僕は時代が作ってしまったものが多分好きなん
やけど。ああ。いや、全部好きですよ。まあ、そうあそこに結構、まあまあ、嫌いなもの入れてないから。
うん。そりゃそうですよね。
まあ別に全部好きでね、問題ない話です
よ
ね。
まあ、よりどれかっていうと、うん、そうですよね。
まあ、そうですね、その、まあ。
あるかもしれない。
まあ一応、数ある料理の中でどれから食べんねんぐらいの。アニマゲどうですか？あります？
なんか僕ね、いや、そう、今言われて考えたら、なんかね、やっぱり山があんまりないところで育ったからか、山があると見ちゃうんですけど、よく山って見えるじゃないですか、いろんな変な建物とかがあると。
あ、
山の上とかに。ね、そうそう、はいはい。そういうのってなんか、どこやっけな、どっかのなんか大きい駅降りたら山わって見えて、うん、大阪にはない景色なんですけど。ね、なんかその上の方になんかおかしな建物があるみたいな景色って意外とあるんですよね、うん、新幹線の駅とかでも。
はいはいはい、
うん。なんかそういうのを見るとすごい気になります、ね。
工場地点、なんか昔さ、18切符でよく僕ら時計した時に、うん、電車から岩田ら辺に、でかい恐竜の公園があるって言って、いつもそれだけ見ようみたいな、とか。
そうそうそう。なんかね、なぜか恐竜、大きい恐竜の像があるんですよ。
はいはい。
見えるとこに、道路沿いに。
ああ、なんか静かとかあったかもしれない。
うん、そうなんですよね。なんか確かにそういうのは気になる、
ね。今言われて確かに、僕ね、大学のが柏原って駅やったんですけど、その駅から見たら、その、四季山っていう山のところに、白いムスクみたいな建物があって。
そう、そういうパターン多いよな、意外と。
結構増えてますね。
そうですね。で、みんな、見たことあって、みんなあれなんやろと思ってるけど、誰も確認見てなくて、で、あるいは僕は原付で一人で行ったら、それは創価学会の墓地やったんですよ。で、あ、なるほど、そういうのがあんねや、みたいな、ね、なった時の、その、ずっと見てたあれに、今近づいてる瞬間が一番ワクワクするんですよ。ほんまにあるんかなみたいな。
確かに。
そう思うとピークはやっぱりたどり着く直前かもしれない。
なるほどね、
うん。思ったよりでかいとか思うのがめっちゃ好きかもしれないですね。
近づいた時のね。
そうですよね。
ドキドキ感が、
ね。ああ、ありますね、うん。なんか直接行けなくても、まあ最近だとだから結構 Google マップとかで、うん、今見えたあれなんやっていうのを結構探したりするのは楽しいです、ね。
ある。
あれは。
昔それ検証会とかも行ったよな。
あ、行った。うん。やっぱり宗教系は変な建物ってい
うか、お金かかってるから建物が、ね、見たくなるね。確かに
ですね。
なんか最近もなんか琵琶湖の近くになんか電車から見える赤い大きい建物みたいなのがあって、なんかそれもなんか調べたらなんか寺院かなんかやった気がするけど、あれはなんだと
か。
そう、僕はなんか基本電車移動なんで電車から見える景色が。
あの辺もね、その、岐阜の、なんか、大きい、鶴が上に飛んでいってる橋みたいなのがあって、大見大橋、大見。
ああ、
あれも、
紹介しましたね。
ねえ、そう、うん。あれもそれで見て、うん、で、その時はわざわざ下から見に行ったんですけど、うん、その後よく通るようになったら、うん、横通ると思ってでかいんで、
うん、
自分なんかでエヴァンゲリオンの敵の外みたいなって思うので、めっちゃ怖いね。で、あの、怖さの吊り橋公害に近いドキドキ感に、僕はワンダーを感じるかもな。
ああ。まあ、でかいもんは怖いっす
よ、ね。そう。
そ
うなんですよ。
牛久大仏とか、何回見ても、うん、
震える。
怖いですよね。うん、あれ、もう。
山内だから顔で来るから。ガンダムのサイズを持ったらウルトラマンのサイズ来るから。
そう。あと、近づいていってもなんか縮尺がおかしいから。
わかる。
なんか、あの凄さはちょっと。
あれはちょっとね、120メートルですからね、高さ。
ね。なんか脳が拒否する感じがするんですよ、うん。ビルって認識しちゃうんですよ。なんか大きさ的に。仏像って認識できないみたいな。うんうん、
しかも中に人入れるし、ね。
あと夏とかはあの花火大会横でやってるんで、レーザーショーみたいなのもあるんですよ。
いや、
すごいですよ。
兵器演技、エキセントリックすぎる。
かなり僕、だから怪獣をこう倒すような感じのシーンみたいな感じになってるんですよ。花火大会が。牛久大仏倒すみたいな感じの。レーザービームビンビンこう飛んでるし。
それはちょっと、確かにいいですね。
確かに、夏と冬に一回ずつあると思うんですよ。
なるほど。
あの、大晦日と。
逆にけど、いわゆる東大寺とか、
はい、
今日イベントで見る伏見稲荷とか、その、超 メジャー級のスポットだけど、結構ワンダーのところってあるじゃないですか。
ありますね。うん、意外と。
そういうのってどう扱うものですか？
いや、でもそれはそれでちゃんと扱いました。そこにクローズアップ、そこに光当てて。
確かに。
だメインの一番有名なところは無視して。
ああ、なるほど。はい、東大寺の花の穴のサイズのとこくぐれるとことか。
柱には泣いてるとこな。あるある。
ああ、なるほど。
結構有名な観光スポットの周りとかって、ちょっと空間歪んでるっていうか、なんかたまにその観光客がいっぱい来るのを当て込んで変なもの作っちゃってるっていうのがあるんで。
白浜の換気店神社とか。
ああ、
そうですよね。普通の超メジャー観光地にある、ちょっと、そういうこと、まあ、秘宝かなんかまさにそうですよね。
そうそう
そう。超温泉街にある変な建物、
ね。まあ確かに。
そうそう。
確かに。人が集まるところ周りが歪むっていう
で。有名観光スポットもなんか侮っちゃいけないっていうか、注意してみないと。
確かに。
意外と変なものがあるな。
いや、っていう。
そうですね。
はい。あの、ワンダージャポンっていう雑誌は。あれ、はい、大体どれぐらい年3冊ぐらいですっけ？
今、年2冊ぐらいしか出してないですね。で、ね、もうそれじゃちょっと少なすぎるんで、今度は秋くらいには、ゆるくて可愛い珍スポット、みたいなの
どこやろ
の主役ですか。なんかそういうのをいっぱい集めた本を作ってるんです、今。
高月の埴輪とかか
な。
いるんかわからない。
埴輪ね。ああ、なるほど。
埴輪もありますし、まあ、茨城の埴丸タワーとか、ああいうのとか、まあ、あと公園遊具のちょっと、緩い感じのロボットとか、
はいはいはい、
あるじゃないですか。公園滑り台、ロボット滑り台とか、うんうん、ああいう、なんか、ちょっと狙ってない感じの。でも、緩くても可愛いやつが結構あるんで、うん、そういったものばっかり集めた方も今作ってて。
ぜひ、はい、とりあえず、埼玉、茨城編を、
はい。
が今度出るから、それを買うべきと思うんですけど、
はい。
なんか言いながらけど、ワンダージャポン全く知らないのが、一番最初に買うのは埼玉と茨城やっぱ渋いなって。
まだバックナンバーも変えたりする
んですね。変えますね。3号はだって大阪とか特集メイン、
ね。岡山ですが、やっぱ良かったイメージがすごいあります
ね。ああ、鬼の顔のやつの。
そうですね。面白いなって。なんで、はい、ぜひワンダージャポンを、あの、アマゾンで買いますんで、ググってみてください。これは、珍しく僕が宣伝したいから、セグさんにそれでもらってる回なんで。
まあまあ。
はい。ぜひ買ってください。
はい。
強く言います。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、お届けしましたら、ぶっちょかしあぎと、
アニオギ博士と、
関口さむです。まだ、
はい。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
青春アルデヒドは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新。の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。仕方ない。